改めておはようございます。
おはようございます。
先週はコリント人手紙第1の2章からお話をしました。今朝で3章終わるつもりだったんですけれども、準備をして学んでいる間にいろいろと語ることがあるなということが分かって、今朝はですね、3章の初めの部分しかお話できません。また、次回続きもお話ししていきたいと思います。簡単に振り返りますと、コリント人手紙というのは、今もギリシャにありますコリントという町ですが、そこに生まれた教会、パウロがもともと仲間たちと一緒に伝道して始まった教会ですけれども、その教会に宛てて書いた手紙です。書いたきっかけというのは、この時パウロはもうあちこちで伝道していましたので、コリントの町を離れていたんですけれども、教会の中でいろんな問題が起こっているということを聞いてですね、それにいたたまれなくなって、手紙の、やり取りをしました。手紙のやり取りといいましても、昔はもう2000年も昔の話ですから、行ったり来たりするのに1往復で何ヶ月もかかります。今のように、LINE とかメールですね、即座にいろいろやり取りをできるわけではありません。しかし、それで時間のかかるやり取りですけれども、私も学生時代はまだ手紙やはがきの世代の人間ですから、その時でも、一回手紙を出して帰ってくるまでには少なくとも1週間ぐらいはかかりますよね。でもその間に、自分が書いたことをいろいろ思い出したりですね、振り返ったり、何か一通一通の重みはあったなっていう記憶があります。メールですともう即座に、私はまだメールです。LINE はあんまりやってませんもっと、最近進んでるのあればもう即座に、返事が返ってきてですね、相手が何を考えているかということが、分かるわけですけれども、よく言われるのは、あんまり考えないで返事したと、で後で後悔するということをよく聞きます。それを考えれば実にのんびりしたやり取りですけれども、しかしそれだけ、パウロもいろいろと考えて教会に送っています。そして教会もまたそれを重く受け止めて、答えている、そんなやり取りを私たちはこの、新約聖書の手紙の中から知ることができるのではないかと思います。2章でパウロは私たちはという言い方をして、実は直接コリント教会の人たちを名指しで、警告したりですね、注意することはなかったんですね。で3章に入ると今度は直接コリント教会の人たちのことを指して語るようになっていきます。私もこうやって毎週講談から聖書のお話、説教をしていますけれども、どっちかというと私たちはという言い方をします。それは自分も含めて気づかされている問題意識を分かち合いたいという、そういう意識からそうしていると思うんですね。またあまり具体的な問題を取り上げるということはよっぽどのことではないかと思います。聖書からこう言っていますよねということは言いますが、具体的な生の問題を取り上げるということはあまりしないかもしれません。ましてや個人攻撃、これはもう牧師がしちゃいけないことなんですけど、これ明らかに何々さんのこと言ってるよねみたいな話し方は普通はしないわけですね。しかしここでパウロは結構直接教会の人たちに語っています。私たちはという言い方はしないで、私は、そしてあなた方はという言い方に変わってるわけです。もう回りくどい言い方はしません。コリントの教会の人たちに対してはっきり語っています。それはやはりそれだけパウロがですね、さっきも一通一通の手紙は本当に重いものだと言いましたが、もう回りくどい言い方をしていては伝わらないものがあるわけです。教会に起こっている問題の原因や中心的な問題にパウロは切り込んでいきます。 まあ、これもなかなかできないことなんですけれども、まあ、もちろんパウロは使徒として聖霊に導かれてこの手紙を書いているといえばそれまでですけれども、教会あるいは一人一人が抱えている問題をはっきりと見抜いてそれに直接切り込んでいくということはなかなかできることではないなと思います。まあ、私自身もいろいろ相談を受けますけれども、そもそも何が一番の問題なのだろうかということがわからないと、その核心部分にを見抜かないとそこに切り込んでいくことはできません。そしてそれが分かってもそれを直接本人にぶつけるということは、よっぽどその人との深い信頼関係、関心、そして何よりも愛がなければできないことだなと思わされます。そう考えますと、今日お話しするところでパウロは非常に厳しいことを教会の人たちに言っていますけれども、その背後にあるパウロの教会の人たちに対する深い愛を私たちは感じるのではないかと思います。それでは教会の抱えていた問題は何だったのかということですが、直接的にはですね、4章に書いているある人は私はパウロにつく、別の人は私はアポロにと言っている、まあ、教会の中で分裂が起こっていた、まあ、パウロ派アポロ派、さらにはここには書いていませんがペテロ派、あるいは、どの派にも属さないので私はイエス派だというような、そういうバラバラの状態にあった。その原因は何だったのかということですが、ここでパウロはそれは教会の人たちの多くが肉に属する人、キリストにある幼子、言い換えれば成熟していなかったということを非常にはっきり言っているわけです。2番目の点ですが、このように、1節から3節を見る限り、パウロは2種類の人に分けているように見えます。御霊に属する人、つまり成熟した人、それと肉に属する人、あるいはキリストにある幼子、つまり成熟していない人です。これもなかなか人を前にしてこのようにはっきり言うことは難しいなと思います。教会の方々を見渡してあなたは成熟している、あなたは成熟していないなんてことを、言えないと思うんですね。でもそれだけ、まあ、問題がもうはっきりしていたということ、そして、パウロがわざわざ手紙を送る以上それをはっきり伝えなければもう教会が危機的な状況に陥るという問題意識があったからです。まあ、パウロの書いている手紙で出てくる肉とはもちろん、食べる肉や人間の体のことを直接言っているのではありません。まあ、人間的な生まれたままの人間の性質、あるいは物質的、この世的、まあ、いろんな言い方ができると思いますけれども、そういった性質のことを言っています。でこの時代の人々はギリシャローマ社会、グレコローマン文化の中に生きていましたから、その価値観や考え方から抜け出ていない人たちのことを肉に属する人、成熟していない人と呼んでいるわけです。パウロはこんなことを言っています。あなた方はまだ肉の人です、あるいはただの人として歩んでいます。あなた方はただの人ではありませんか。まあ、ただの人という言い方も、まあ直接言うとあなた方は、まあ、人間だというような言い方なんですけれども、つまり救われて霊的に新しくされていない人、生まれたまんまのまだ救いを受けていない人と何ら変わらない人という意味でただの人という言い方をしています。このような人たちのことをパウロはキリストにある幼子のようだとも言っているわけです。まあ、キリストにあると言っているのはコリントの教会の人たちが、まあ、救われたクリスチャンであるということまでは否定しなかったという、まあ、ある先生がそう書いていました。ああそうだなと思いました。もう考えていることや行動を見ればほとんどパウロさんの目から見ればもうクリスチャンに見えないんだけれども、それでもあなた方は、まあ、イエス様を信じているでしょう、救われているでしょう、だからキリストにある幼子のようだと言っているわけです。クリスチャンであることはもちろん否定しないわけですが、 教会の人たちの考え方や価値観はほとんどクリスチャンにふさわしいものではなかった。いまだにこの世の人と同じである、肉に属するものだとはっきり言っているわけです。また見ていただければと思いますが、ヘブル書の6章1節からのところを見ると、確かに私たちクリスチャンは初歩の教えから成熟へ向かうというプロセス、過程があるということが言われています。私たちが成熟を目指して成長していくことを願って、歩んでいることは確かですけれども、今日問題にしたいのは、私たちが持っている成長や成熟のイメージです。そのイメージは本当に正しいものなのだろうかということをパウロはここで問題にしているように思うんですね。例えば知識が増える、理解が深まる、能力やスキルが上がる、経験値が上がる、子供もね、なんかゲーム、携帯のゲームとかやってますけれども、そうやってどんどん能力を上げてですね、スキル経験値を上げていくとっていう、まさに私たちのイメージはそのようなものです。世の中の組織では確かにそれでいいと思うんですね。成長や成熟しているかどうかは、知識が増える、理解が深まる、スキルが上がる、経験値が上がる、そういったことで測ります。しかし、もし私たちクリスチャンの成長や成熟もこのような尺度で測ってるとしたらどうなのだろうかということです。もちろん今日も礼拝前に聖書の学びをしましたが、学ぶこと、神学を深めること、教理をさらに理解することが無駄ということではありません。聖書やキリスト教について知識が増えることで信仰が強められることもあります。しかし、もし私たちがこの知識が増えるとか能力が上がるとか、そういう尺度でだけ信仰の成熟を図っているとすれば、大きな間違いに陥る。そしてそれがまさにコリント教会の間違いだったということを今日指摘したいと思います。コリントの教会にさまざまな問題が起こっているということをパウロは、仲間のテモテから聞いていました。でも教会の人はどうだったのだろうか、もちろんこれは想像でしかありませんけれども、どうも自分たちが未熟とは思ってなかったようなんですね。もちろん自分たちが幼子であるとなどとは考えてもいませんでした。むしろ教会の人たちはパウロから初めて福音を聞いた時に比べれば、我々は知識も増えた、スキルも上がった、そんなふうに考えていたようです。しかし同じコリント第一の8章1節2節でパウロはこんなふうに言っています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのこともまだ知らないのです。こんなふうに言っています。コリントの人たちが憧れていたのは、さらに洗練された魅力的な語り口、非常に弁論術というものが非常にもてはやされていました。さらに高度に見えるような知識を深める、あるいは特別な何か霊的な体験をする、そういったことを追求するようになっていました。しかしそんなコリントの教会の人々には、イエス様の十字架の言葉はあまりにも簡単で退屈で子供じみたものという誤解をするようになっていったということです。でパウロが幼子に対するようにあなた方に語りましたというのは、かつてコリントの教会の人々がパウロたちが語る福音、十字架の言葉、それはこの世の人の目には愚かで単純に見えるものですが、それを受け入れて救われた、その事実を思い出させる目的もあったわけです。しかしパウロが去った後、いつの間にか教会の人々は十字架の言葉を軽く見るようになりました。その結果として、教会の人たちはこの世の人と同じような考え、価値観によって行動するようになっていた。その証拠として パウロは、3章の3節ですが、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。パウロにつくアポロにつくという争い分派は、まさに自分たちが未熟であること、肉に属することを、証ししていた、悪い意味での証しですね、表していたということです。パウロはこの手紙でこの後さらにいろんな問題、不道徳の問題であり偶像礼拝の問題、いろんなものを扱っていくんですけれども、結局その根っこにあったのはこの肉に属する性質であるということです。本来キリストの心を持ち成熟した信徒になっていてほしい、しかしとてもそう思えない現実がある。むしろ未熟で幼子、この世の考えや価値観から離れていないという現実がありました。パウロは一章でですね、十字架の言葉、宣教の言葉の愚かさによって信じる者を救おうとしたのですとかですね、この世の知恵によっては十字架の言葉を理解することはできないということを明らかにしたわけです。最初にパウロが福音を伝えた時、コリントの人たちは幼子のように素直な心で福音の言葉を聞きました。むしろそれは正しいことだったんですけれども、それによって教会の人たちは救われていったわけですけれども、その救われた人たちがその後知識を増やし、さまざまな能力やスキルを上げたつもりだったんですが、いつの間にか教会の人たちは自分たちを救いに導いた十字架の福音の言葉を文字通り愚かなものだと軽んじるようになった。そして自分たちは十分に理解してると言って幼子であることも否定するようになった。皮肉にもそれによって逆に霊的に未熟なものと幼子になってしまったというんですね。で、教会の人たちは悪い意味で未だ幼子の状態にあるとパウロは見ていました。さて3番目の点ですが、それでは私たちが本当に目指すべき成熟とは何でしょうか。それは端的に言って御霊に属する人だとパウロは言っています。ここでもですね、私たちは、成熟していくというイメージは、父を卒業して固い食物へと進んでいく、そんなイメージがあります。父という言葉からは何をイメージするでしょうか。来週今教会で月1回子供と一緒のファミリー礼拝というものをやっていますけれども、確かに小学生あるいは幼稚園の人にも分かるような、語り方、大事だということを、私も心得てはいるんですけども、なかなか難しいことですが、そのようにとても優しい言い方、優しい内容、基礎的な信仰のいろは、そんなイメージが湧いてきます。で、固い食物というとより難しい何か神学的な聖書の深い知識の学びというイメージが湧いてきます。今日語っているところは自分でもちょっと難しい箇所だなと思いますので、皆さんにはどう映っているのだろうかと、考えながらお話をしておりますけれども、基礎的なことから複雑で難しいことへ進歩していくというのは、当たり前のことかもしれません。それは聖書に限りません。しかし、ここで注意したいのは、パウロは決して私たちが理解すべき信じるべき福音の言葉にはこのような段階があるとは言っていないということです。私たちが成熟を目指して進んでいくとしても、神様の御言葉、そして十字架の福音の内容に基本とその先にある熟練したものだけが知ることができる何か深いもの、この2種類があるのではもちろんないということです。パウロは2章6節で成熟した人たちの間では知恵を語りますと言っていますが、この知恵というものとパウロが最初にコリントに来た時に語った十字架の福音の言葉に何ら違いはないわけです。パウロは私たちクリスチャンを初歩的な神学の、初歩的な食物の知 土のような食物が必要な低いレベルの初心者と、より深いことを理解できる高いレベルのクリスチャンの2つに分けたのではない、そのように分けて成熟と未成熟と言っているのではないということです。まさに、これはこのコリントの教会の人たちが生きていた時代のこの世の教え、宗教はまさにそういうものだったんですね。ギリシャでは知的にエリートな人を重んじました。いろいろなことを深く知るようになっていく、あるいは、別の方向では何か不思議な、で人には体験しないようなものを体験していく、そういった人を進んだ人、優れた人ともてはやしていた。むしろそれは、この世の教えであるわけです。しかしそうではなくて、パウロは言っています。同じコリントの手紙第1の15章3節から7節で言っていますが、最も大切なことは主イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、3日目によみがえられたという、もうこれだけなんですね。最も大切なことは主イエス様が私たちの罪のために死なれ、葬られ、そして3日目によみがえってくださった、もうこれだけなんだとパウロは言っています。それより優れた何か進んだ信じるべきことがあるのでしょうか。それはないと言うんですね。何か不思議な奇跡を行うことができるとか、威厳を語るとか、まあ、何か不思議な体験、霊的な体験をする人は優れた人なのか、そうではないとパウロは手紙の中で言っています。私たちが成長し成熟するために必要なことは実は決して多くはありません。まあ、パウロが、私はあなた方に乳を飲ませ固い食物を与えませんでした、あなた方にはまだ無理だったからですと語っていますが、まあ、あえてそう語っているのには、皮肉が込められていると、まあ、ある人は指摘しています。こんな風に言っています。もしパウロが最初に語った十字架の言葉が彼らにとって乳のように見えたのなら、それは彼らが自分たちが考えているような成熟したものではないことを明らかにしているのだ。事実彼らは妬みや争いといった十字架の言葉を踏みにじるような自己中心な野望を持って、自分の未成熟を証明している。それはキリストに従うことと両立はしない。彼らに必要なのは食べ物の変化ではなく、物の見方の変化なのである。ただ成熟したものだけが最も優れた知恵である福音の愚かさを認め、成熟したものだけがこの父こそが必要な固い食物であると理解するのだ。まあ、そんなことを言っていました。コリントの人々は基本的な救いの言葉を幼子が飲む乳と言って軽んじて、もうそれは卒業していいことだと考えていたようです。しかしパウロが問題したのは、じゃあ卒業した結果どうなるんでしょうか。コリントの人々は福音の言葉という、まあ、それが乳であるか固い食物であるかはともかく、その代わりに栄養がないもの、それを食べても成長できないもの、人の手による食物を好んで食べていたではないかと言うんですね。ペテロは私たちに必要なのは御言葉の乳であると言いました。私たちの誤解はこの御言葉の乳を軽んじて何か特別のものを食べることが成長すること、成熟することであると考えることにあります。御言葉の乳を卒業することが成熟ではないんですね。まあ、あえて乳と固い食物の違いがあるとすれば、それは、まあ、さっきも言いましたが、語る側の配慮であったり受け取る側の状態の違いでしかないということです。私自身のことを振り返りますと、もう教会で生まれ育った人間です。信仰に疑問を持つこともないまま成長をしました。で、大学を卒業して社会人として生きていた頃、何か自分の信仰が物足りないものに感じるようになりました。こんな単純な福音、こんな単純な十字架の言葉を一体世の中の人が 信じるんだろうかという疑問にとらわれたんですね。世の中はもっと複雑だ、いろんな価値観がある、そういったことに答えないで、ただイエス様を信じましょう、イエス様の十字架を信じれば救われますと言って、一体それが何の伝道になるんだろうかというような思いにとらわれました。数年は続いたと思います。まあ、信仰そのものや教会から離れることはなかったんですけれども、信仰的には落ち込んだ時期でした。まあ、数年は続いたと思います。今振り返ればそれは無駄な時期ではなかったけれども、私にとっては非常に暗い時期だったと今思い返します。しかしある時に神様が私に語りかけてくださって、目を開かせてくださって、改めて聖書の御言葉にこそ人を救う力がある、人の目に愚かに見える十字架の福音にこそ私たちを救う神様の知恵が示されているということに気づかされて、御言葉そのものを、聖書をもっと深く学びたいという願いが与えられて、神学校へ2001年に行きました。で、卒業してここに来て、ずっとここにいるわけですね。まとめたいと思います。パウロはコリントの教会で、まあ、コリントの町で本当に基本的な福音そのものを語りました。まさに幼子に乳を与えるかのように丁寧に語りました。で、コリントの人々も幼子のようにそれを受け入れて、多くの人たちが救われてクリスチャンになり、教会が生まれて成長していきました。しかしその後の教会の現状を見ると、教会の人たちがキリストの心を持って成熟した信徒になっているとはとても思えない現実がありました。むしろ人たちの目には未熟で幼子、この世の考えや価値観から離れることができない人たち、議論好きで様々な哲学的な知識を重んじ、説得力ある語り方をすること、知識が増えて能力やスキルが上がることが成熟であると考えている人たちがいました。結果として教会の中では争いが起こりました。教会の人々は肉に属する人、霊的に未熟なままだったんですね。彼らは互いに対立し分裂していました。彼らの生活は不道徳な習慣をそのまま残し、偶像礼拝にも関わっていました。私たちはどうするべきでしょうか。肉に属する人ではなく御霊に属する人、成熟した人となっていくために、やはり私たちは神様の御言葉、特にこの十字架の救いの福音を握りしめて離さないということです。もう自分にはもうそれは必要ないと勘違いして、御言葉を栄養のないこの世の言葉、価値観に取り替えてしまわないことです。たとえこの世から愚かに見えても、十字架の言葉から離れない福音の言葉を握りしめて、そこに希望があると告白していきたいと思います。イエス様が言われたように、世にあっては困難があります。でもその困難の中に埋もれてしまうのでもなく、またそれに合わせるのでもなく、世に勝利されたイエス様と共に歩む幸いを共に味わっていきたいと思います。それが私たちの成熟であり、信仰生活の祝福ではないでしょうか。お祈りしましょう。